私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。しかしどうしてなのでしょうか。福音の日課を開くと、ガリラヤに戻った弟子たちが漁をしているというのです。もともとガリラヤ港ので漁師をしていた彼らでした。イエスに私に従いなさいと招かれ従っていたのでした。そのイエスが十字架の死を遂げ復活をされたことを聞いて知っているはずなのに、どうして今またガリラヤ湖で漁をしているのでありましょうか。しかも彼らはそこに立っておられるイエスがわからなかった、このように言っているのです。このことを掘り下げご一緒に考えていくために、第一の朗読でお読みした使徒言行録9章にまずは目を向けたいと思います。使徒言行録9章1節以下は、先ほどお読みしましたようにサウロの改心という出来事が記されておりました。まあ、ちなみにサウロ、これはヘブライ語読みの名前であり、私たちがよく耳にするパウロはギリシャ語読みの名前になります。まあ、同一人物ですね。キリストを信じる者に対する迫害者であったサウロ、キリストを信じる者を捕らえるためにダマスコへ行く途中の中、光が彼の周りを照らし、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのでした。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているイエスである。まあ、このように答えがあったのです。サウロは地面から起き上がり、目を開けましたが、何も見ることができませんでした。その後、主に使わされた弟子の人、アナニアを通して目が開かれたとき、目から鱗のようなものが落ちたというのです。まあ、この場面を失点としている目から鱗という言葉について、一般に次のように説明されています。何かがきっかけとなって、急に物事の事態がよく見え、理解できるようになる例え。難しい問題を前に解けなかったのに、解き方のコツ、ヒントを提示されることで、まあ、理解でき、解けるようになった。まあ、そういう経験は挙げられるでしょう。この言葉の出典元である今日の場面に目を向けると、アナニアがサウロのもとに使わされ、彼に手を置いて、主イエスはあなたが元通り目が見えるようになり、また、聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのですと言うと、たちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになったのでした。主が使わされたアナニアが手を置いたとき、それがきっかけとなって急に目が見えるようになったということです。ところが、ここに 一般にこのことわざが意味していることと決定的に違いがあるということに気づかされます。それは主イエスに出会った時、サウロは見えなくされたということであります。目が見えなくされたことも、再び目が開かれたことも、共に同じ復活の主イエスがされたということでありました。目が見えなくされる以前のサウロはキリストを信じる者の迫害者でした。それが主に出会い、目が見えなくされ再び見えるようにされた時、彼は以前と同じものを見たのではありませんでした。サウロは再び目が開かれた時、主を信じる者とされ洗礼を受けるに至っているからです。すでに触れましたように、目から鱗のことわざは、目が開かれたことにのみ焦点を当て、何かがきっかけとなって急に物事の事態がよく見え、理解できるようになるという意味とされるわけですが、聖書が告げる元来の出来事は、再び見えるようにされたということに焦点が当てられているのです。見逃されやすい点でありますが、聖書が告げている大切なことは、主がサウロの目を見えなくされ、そして見えるようにされたということであります。そうなりますと、目が閉ざされ、わからなくなるということにも、もちろん目が開かれるということにも、共に意味が与えられているということが分かってくるのです。決して見えなくされていることが悪いというわけではない。これが第一の朗読でお読みした、使徒言行録9章を通して私たちが教えられていることであります。冒頭で触れた福音の日課におけるペトロをはじめとする弟子たちがガリラヤに戻って、以前と同じように漁をしていただけでなく、イエスがわからなかったという描写は私たちに不思議に見えました。しかしこれは彼らの目が閉ざされていたということを示しているのです。そしてもちろんそれは彼らの不信仰ということだけではなく、主がそのようにされたということです。そしてそれは彼らが再び目が主によって開かれるためなのです。同じものが見えるようになるためではありません。主によって開かれた新しい命への道を見出すためなのであります。日課に目を向けてまいりましょう。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言ったのですが、それを聞いたペトロは裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだのでした。創世記によりますと、善悪の知識の木から取って食べたアダムとイブは自分たちが裸であることを知ったとあります。つまり聖書において裸が意味しているのは罪であり、裸であることを知るとは、罪を自覚するということになるのです。ペトロが主だと耳にして、 裸同然であったとあることも、主によって、主を知ったことによって、自らの罪が自覚されたことを意味しているのです。つまり、ペトロは自らの罪を知らされるために、復活の主をが分からなくされたということであります。これが7節までの場面であります。そして飛んで15節以下に目を向けたいと思います。ここでもペトロが再び登場し、イエスとの間で有名なやりとりを展開しています。イエスはヨハネの子シモン、私を愛しているかと問い、ペトロは、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、と答え、イエスは、私の羊を飼いなさいと言われる。3度繰り返されるやりとりです。日本語では、愛しているか、愛していることはあなたがご存知です、と、淡々とやりとりが繰り返されているように見えるのですが、ギリシャ語によるとイエスは神の愛を意味するアガパオで問い、ペトロは友への愛を意味するフィレオで答え、このやりとりに行き違いがあるように見えるのです。ところが3度目にイエスは同じように愛しているかと問われているのですが、その時イエスはペトロが初めから用いていたフィレオで問いかけているのであります。それはまるで一度目、二度目と平行線をたどった両者の距離感に対し、イエスご自身が近寄り、ペトロと一つとなられたように見えるのです。決してペトロに自分に近づくように要求するのではなく、イエスが人に近づかれたとこの場面は教えているのです。愛しているかという三度の問いは、イエスを三度知らないと否定した罪を思い起こさせるでしょう。それは漁をしていたペトロが主だと聞くと裸同然でやったので、湖に飛び込んだ場面と同じように、ここでも罪を自覚させられたペトロは悲しくなったのでした。そしてただ、罪を自覚させただけではなく、自らの罪を思い悲しくなったペトロに、イエスは寄り添ってくださったというのです。さて、8節に目を向けますと、7節で描かれたペトロから他の弟子たちに目が転じられていることがわかります。ペトロは罪の自覚をした様子が示され、続いて他の弟子たちに触れられようとしています。実はこの8節の冒頭にある言葉が訳されていない、このように指摘する声を聞きます。それは、だがという言葉であります。小さな言葉でありますから、取るに足りないと訳されたのでしょうか、訳されなかったのでしょうか。しかしこの、だがは、大切なことを示すのに、有効だと私は思うのです。7節でペトロは主だと聞いて自らの罪を自覚するとともに復活の主が分かったのでした。そして続いて他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきたとあります。訳されていないだがは、 小さな言葉に過ぎませんが、ペトロと他の弟子たちを対比して描くのに重要な表現となっていることがわかるのです。罪を自覚したペトロは、主がわかった。だが、この時点で他の弟子たちは、まだ主がわかっていなかった。このだがは、そのような対比を示している。ペトロに対して、他の弟子たちが主であることがわからなかった。その理由は、彼らがイエスにではなく、大量の収穫に目が奪われていたからではないでしょうか。ペトロは主が分かったが、他の弟子たちはまだ主だとは分からなかった。この八節で言われているのはこのことであります。だが、他の弟子たちは、と、ペトロが主を知ったのに対し、他の弟子たちはイエスを認識していませんでした。しかし、12節になりますと、弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。まあ、このように記されているのです。ペトロは主だと聞いて主が分かったのですが、他の弟子たちはいつ主であることが分かったのでしょうか。そこで他の弟子たちがまだ主を認めていない、認識していなかった8節と、知っていたという12節の間にある描写に目を向けてみますと、彼らが陸に上がると炭火が起こしてあり、その上に魚が乗せられ、パンも用意されていたと、イエスが食事の用意をされていたという記事が見出されるのです。つまり、復活の主が彼らをもてなした。この事実が彼らの目を開いた。聖書はこのように示しているのです。礼拝のことを英語でサービスと表現することがあります。礼拝という、漢字が示しているのは、礼をもって拝するということでありますから、私たちが神に対して礼を尽くし拝する。これが礼拝の意味とされるでしょう。私たち人間が神に対して礼拝するのです。しかし礼拝の主体は私たちではなく神ご自身に違いありませんから、礼拝は主が私たちに奉仕してくださる時であると言えるのです。サービスとは、給仕するという意味になりますから、礼拝は主が私たちに給仕してくださる時に違いありません。復活の主が弟子たちのために炭火を起こし、魚を焼いてもてなされたように、主は私たちを御言葉をもってもてなしてくださるのです。日々の生活の中で、弟子たちと同じように、主の復活がわからなくなってしまうことがあります。信じることを忘れ、生きている私たちがいます。罪の自覚を忘れ去って、罪と無関係のように生きている私たちがいるのです。しかしそのように、不信仰に見える私たちさえ、主は礼拝の場に招き、私たちに出会い、御言葉をもって仕え、もてなし、再び その目を開いてくださるのです。これが毎週の礼拝の場で起こる恵みの出来事であります。礼拝のたびに罪を告白するからこそ、復活の主がわかる。そしてその主がその私に近づいて寄り添い、私たちは新しい命に生き始めるのです。主の復活の証人として、私の罪に寄り添う主と共に、すべての人々に寄り添う群れとして、新たな歩みを始めてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。